鈴木雅弘町長に聞く誇りあるまちづくり。昨年10月に3期目の再選を果たした鈴木雅弘町長、これまでの2期8年を振り返りながら、これからの新たな4年の施策への抱負を語っていただきました。コロナ禍の再選ですが、現在の町政に対する率直なお気持ちや意気込みを教えてください。未曾有のコロナ禍に見舞われてから2年以上が経過しましたが、未だ収束の見通しが立たず、この先の施策に関しても正直先が見えない状況です。今しばらくは引き続き新型コロナウイルス感染症への対策と伴走する形での町政運営となると思います。ただ町民の皆さんが感染することのないよう健康をお守りすることが使命であると考えています。そのために町民の皆さんにも忍耐を敷いたり、ご不便をおかけしたりすることも多々あるかと思いますが、今しばらくご辛抱をお願いしたいと思います。集団接種会場、中央公民館集会室で接種を待っている多数の方の写真と、インタビュー中の鈴木町長の写真が載っています。平成28年に策定された大口町の第7次総合計画が続行中ですが、第7次総合計画は平成28年より始まり、6年が経ちました。若い世代の定住、子育て支援、健やかな暮らしづくり、活力ある産業づくりの3本の柱を掲げています。第1の若い世代の定住、子育て支援では、西保育園の増改築を行い、保育士を増やし、乳児・幼児の受け入れ人数を増やす体制を整えました。また子育て世代包括支援センターを充実させ、多様な子育て団体との連携も図り、妊娠・出産から子育てへの支援を切れ目なく有意義なものにするよう努力しています。第2の健やかな暮らしづくりにおいては、今は何よりコロナワクチン接種の推進が第一ですが、その他にも健康寿命を延ばすことに力を入れてきました。高齢者の皆さんが一日でも長く健康的に楽しく自分の力で生活できるよう、担当部署による啓発活動を進めています。第3の活力ある産業づくりでは、言わずと知れた工業の町、大口町の基盤を今まで以上に整えるため、国道41号の6車線化、国道155号の4車線化を中心とし、各町道も車道拡幅や歩道整備に力を入れ、渋滞の解消や交通安全につながるよう努めてきました。これまでの2期8年を振り返れば、いまだ志半ばの感が否めないのが正直なところ。50年先、100年先の大口町が良くなるよう、目先のことにとらわれず、大きな視野でこれからも全力で取り組んでいくつもりです。増改築した西保育園と園児の写真が載っています。他の市町にはない大口町の良いところは、ズバリどこだとお考えですか？程よく田舎であることでしょうか？正直、愛知県民でも大口町がどこにあるか知らない人は多いし、名物や観光地も誰もが知っているこれというものはない。けれど、大口町には国道という大動脈が2本走り、名古屋へも約20分で出られる大いなる田舎です。春は桜並木や青々とした田んぼ、秋は黄金色の稲などの美しい景観が、これほど身近で見られる程よい田舎は貴重なのではないでしょうか。わずか50年前には何もない町だったところから、初代町長の社本悦郎氏が知恵と工夫を凝らし、企業を誘致することで自立した 豊かな町へと変身させてからも変わらず美しい風景を残してこられたことは町の誇りだと思います。自分も大口町の良いところを大切に守りながら、より住みやすい町にしていくことを肝に銘じています。桜とウグイス、大口町の風景の写真2枚が載っています。道路整備は町長の掲げる政策の大黒柱。大口町は美北地区の真ん中の町。町を人間に例えると、道路は大動脈だと考えています。血管が詰まれば拘束を起こします。道路整備は常に周辺のスムーズな血の巡りを考えて進めています。不当町や江南市など近隣市町から人々が安全に通勤・通学でき、産業の発展のための物流もスムーズになるように考えて進めてきました。正直、やっとここまで来たという心持ちです。常に志半ばという感覚で長いスパンで考えています。この事業が完遂すれば、企業誘致もさらに積極的にできる。絶えず将来を見据えて今やらなければならないことを必死にやっていきたいと思っています。国道41号下大口5丁目交差点の写真が載っています。町長も大口町生まれの大口町育ちですね。中学校までは大口町で学び、高校は江南市へ、大学は東京に出ました。そして就職してからは大阪と博多を行ったり来たり、若い時にいろいろな都市での生活を体験して、大口町を外から冷静に見ることができましたよ。江南市の高校へ通った時に、江南市はなんて都会なんだと思いました。その頃の大口は文字通り真っ暗でしたから、笑い。そして東京、大阪と経験して、それぞれの町が全然違うところだと思いました。その後、ふるさと大口へ戻ってきました。若い人にはぜひ人生の中でいろいろな町と出会って、自分のふるさとと比べてみてほしいですね。未来を担っていく若い世代に望むことは、ご存知の通り、大口町には中学校が一つしかないためか、同世代の仲間意識が強い。いつ誰と集まっても同窓生なわけで、自然と地元を愛する意識や、ふるさとを良くしたいという意識も強いように感じます。それは素晴らしいことですが、それに加えて異世代間でも包容力や優しさを持ってもらえると、なお素晴らしい町になると思います。もう一つ望むことは、自分の考えを自分の言葉で表現できる人になってほしいですね。コミュニケーション能力は異世代間交流につながっていくという意味でも、令和2年より中学校の修学旅行は東京方面ではなく、姉妹都市である松江市に行っています。大口町は国宝松江城を築城した戦国武将堀尾義晴公の生誕地であるご縁で、平成27年に松江市と姉妹都市提携を結んで6年半が経ちました。それ以来、中学生が授業で松江市のことを学んだり、修学旅行で訪ねたりするようになり、だんだん思いがつながってきたように感じています。姉妹都市である松江市は、なかなか自分では訪れることのない場所。大口町民としての思い出作り、話題作りの一つとして、将来、ふるさとを思い出すときに、修学旅行は松江に行ったね、と同級生で盛り上がることのできるネタとしてもらえればと思います。国宝松江城をバックに修学旅行中の学生たちの集合写真が載っています。大口町は今年町政60周年を迎えました。記念すべき年はどんな年になるでしょうか。いまだコロナ禍真っただ中であるため、大きな事業ができる見通しは立っていないというのが実情です。 自然の流れの中で町民の皆さんの沈んだ気持ちを和らげるような事業を少しでも実施できるといいですね。人生100年時代とよく言われますが、その言い方に当てはめれば、60年は折り返し地点を少し過ぎたところ、目標に向かっていく過程であり、明日からも取り組みは続いていきます。その区切りの記念事業の一つとして、ただいま役場南広場を整備中です。公園としての憩いの場としてだけでなく、災害時の緊急避難場所としても機能する広場で、11月に完成予定です。また、合わせて大口町の名所である美しい桜並木を眺めることができる花見橋も、令和5年3月に完成する予定です。万人にいいねと思ってもらえる素晴らしいものができるはずです。楽しみにしていてください。整備中の役場南広場の写真が載っています。取材にて、若い皆さんには大口町で生まれ育ったということをずっと思っていてほしい。心の奥にしまっておいて将来寂しいと思ったらいつでも帰ってきてほしいと語る鈴木町長。これといった名物は何もないと語る一方、人と人との心のつながりはどんな市町にも負けないという誇りが感じられました。人同士の密接な接触を避ける生活が続く今日、それはどんな名物にも負けないふるさとの宝物であるかもしれません。すべての大口町民が自分のふるさとは大口町であると胸を張って言えるよう、みんなで心を通わせ、力を合わせてより良い街づくりに参加していきたいと、背筋を伸ばして思いを新たにしました。取材、文、大口町 NPO 登録団体、ズーム。